はい、皆さんおはようございます、声の方は聞こえますでしょうか。声の方は大丈夫ですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。今日からですね、再び、ヨハネの黙示録の、6章から19章まで の中身の話に戻ります。今までずっとイースターの話でしたけれども戻るんですね。で、皆さんこれを前にお渡ししたと思うんですけれども、もしお持ちの方いたらこれをちょっとこう参考にしていただくと、今日話がだいぶ理解できます。北海道砂川市の空知多栄光キリスト教会の、メイン型秀則牧師の牧師の主催のホームページがあるんですね。でそこにあるのをちょっと使わせてもらいました。ここにですね、終末時代のことが書いてあるんですね。で、私の信仰の立場は7年間の観難時代の前にキリストの空中再臨、携え上げると書いて敬虚とも言いますけども、それがあるという、立場に立って聖書を学ばせてもらっています。で、この7年間の観難時代の前半とその後半の様子、これがマタイの24章から25章にかかって出てくるんですね。そして、キリストの地上再臨っていうのが観難時代の一番最後に、あるわけです。これは目に見える形ですね。で、キリストの空中再臨は目に見えません。で、私たちはキリストの空中再臨の時に、天に上げられてイエス様のもとにある、そしてこの観難時代は経験しないという立場に私は立っていますけれども、これ内容よく分かりやすく書いてあるので、これを今日皆さん参考にしながらですね、メッセージさせていただければと思います。で、どうしてヨハネの黙示録の16章から19章までの内容をこのマタイで話すのかといいますと、今申し上げましたように、黙示録の6章から19章まで観難時代のことが書いてある、7年間の。でも非常に分かりにくいんですよね。で、それは礼拝の説教の中では難しいです。ですからこれは水曜日の木曜日の聖書読む会に丁寧にですね1年ぐらいかけて今学んでるんです。ですから黙示録本当に恵みを知りたいという人はぜひぜひ水曜日の聖書読む会に来ていただけると本当に恵まれますから、ぜひですね覚えていただければ感謝ですが、でそういうことでなかなかそれ難しいのでマタイの福音書の方が非常に分かりやすいのでね、そこから今回と次回話をさせていただきたいと思います。来週になりますとこのマタイの福音書の25章の31節以降ですからね、今度イエス様が本当に来られるという、こう目に見える形で全世界が見るという形での地上再臨のことが31節で書いてありますのでね、これ来週やります。そして黙示録の6章から19章ぐらいまで終わったということにして次にまた進めていければと思うんですね。そういうことで黙示録に書かれている内容は他できっちりイエス様が説明してくださっていますので、そのことをぜひご理解いただければと思っております。で、マタイのこの24章からこう振り返ってみますとね、イエス様は世界の完成に向かってこれからどのように行くかってことをもう非常に丁寧に話されたんですよ。これから未来どうなるのっていう2000年後のことまで、さらにはもっとその先のことまでイエス様は丁寧に丁寧に弟子たちに話されたんだ。それがイエス様が十字架にかかる前のオリーブ山に座ってエルサレムの神殿を見て、そして弟子たちに語られた内容なんですね。ですからマタイの24と25は非常に中身が詰まっているところなんですね。で、ちょっとこの24の方を開ける方は開いていただいて、あ、こんなことだったんだなということをこう思い出しながら振り返ってみたいと思うんですけれども、まず世界は完成に向かって、そしてまた終末に向かって生みの苦しみに入ってるんですね。まだ観難時代じゃないですからね、言っておきますけど、 まだ観覧時代に入ってませんので、観覧時代ではありません。で、でも、生みの苦しみのごとくですね、終末に今向かっています。それは、100年以上前からですね、世界戦争がもう2回あったわけです。第一次世界大戦。そして、70数年前の第二次世界大戦。これはまあ日本も非常にこう、中心的な働きというか、そういう戦争をしたわけですけれども、そういうものがありました。もうこれは世界規模での戦争なんですね。まあ、イエス様もそれは語っているわけですけれども、あるいは世界的な飢饉とか、あるいは大きな地震とか、そういうものはもう世界的に頻発しているわけですね。これは海の苦しみに入っているということになってまいります。で、いつかわからないんですけれども、イエス・キリストをがやがて天に来られる。それが今申し上げましたこちらのですね、左側の方にあるキリストの空中再臨ですね。これいつかわからないんですよ。これいつって言っちゃったらもう異端になってしまいますので、これはいつかは分かりません。で、分からないんだけど、イエス様がクリスチャンを天に迎えるために瞬間的に、空中まで来られて、そして私たちは栄光の体に変えられていくってわけですね。これを空中再臨というわけです。携え上げると書いて軽挙ともよく言われるわけでありますけれども、これは人の目に見ることはできません。でも私たちはそれを望んでいる。だからクリスチャンが待ち望むのは再臨のその2つの方の全般なんですよ。空中再臨のことだ。地上再臨というよりも、地上再臨はもう裁きの再臨ですからね。で、空中再臨を私たちは待ち望んでいるわけであります。そして挙げられたキリスト者はいつも死と共におられるということですね。で、これをクリスチャンは待ち望むわけです。で、その後いよいよ観覧時代というものに入ってきます。7年間と決まってるんですね。これは最後の一週ということで、ダニエル書の9章が関係してますね。特に9章の27節、ここを見ますとね、強力な指導者である反キリストがそのイスラエルとの偽の平和を結ぶ。そして7年間の観覧時代が始まるんだと言われてるんですね。そこがスタートなんだから、まだそういう期間には入っていませんので、でエルサレムの神殿もできてませんしね、それは入っていませんから、そのことは慌てる必要も何もありません。で、この苦しい期間はどうしてあるのかっていうと、それは神の民であるイスラエル民族が神に立ち返るための必要な苦しみの期間でもあるんですね。特に前半はこう平和な感じがあるわけですけれども、反キリストは後半の3年半に本性を表すんですね。そしてイスラエルの民、そして世界の中でのこの迫害というものを始めるということになってまいります。で、やがてこれは短い期終わります。7年ですから、神の上から見たら本当に短いんですね。7年で終わるわけですから。で、その終わりにどうなるのかというと、それはキリストの地上再臨があるんだ。で、これを終わりの日とよく言うわけですね。キリストの地上再臨があります。これはもう目に見える形、まあ全世界に衛星放送されるかもしれませんよね。今の時代もうすぐ日本の裏側でどういうことが起こっているのかということも分かる時代ですから、キリストがオリーブ山に立つことが放送されるかもしれませんね。いずれにしても目に見えるんです。これは明らかに。そしてこの時にイスラエルの民は全員イエスがメシアであることを信じて救いを受けるっていうね、そういう特別の時でもあります。これはもう聖書のいろんなところで予言されている。ロマ書の後半にもそれはしっかり出てくるわけであります。で、キリストが、まあ、再臨される、地上に帰ってくる。で、この時反キリストとその仲間たちは立ちどころに滅ぼされるわけですね。そしてその後どうなってるかっていうと、ここに千年王国って書いてありますね。千年王国、まあ、メシア的王国とも言いますけれども、その千年間の平和なキリストによる統治の時代が始まるわけですね。私たちもこの時に何らかの役割があるわけです。だってイエス様と共にいるから、イエス様によって引き上げられるでしょ。そしてその後天での礼拝があって、その後イエス様が この地上に戻ってくるわけですから、私たちはいつもイエス様と共にですから、栄光の体を持って戻ってくるということになります。で、これはですね、神の民イスラエルに約束されたことの成就であり、そしてまたエデンの園の回復の時なんですね。で、悪魔はこの時どうなるかって言いますと、千年の間底知れぬところに投げ込まれるので、非常に平和な時代になります。悪魔の直接的な働きかけはありません。でも人間の罪は残りますのでね、救われていない人の場合は罪は残りますから、その時に、そういう罪はあります。でも非常に平和な時代が来ると、聖書のいろんなところで、予言されているわけであります。で、その時私たちはどういう立場かというと、さっきも申し上げましたように、この地上で何らかの立場があるわけですね、役割。そしてその時は私たちはもう栄光の体に変わってますから、死なないんですね。そういう世界の中に私たちは入ってくる、千年王国。そしてやがてこの千年王国は終わるんですね。旧約時代の聖徒たち、旧約時代の預言者たちは千年王国が天の御国というか、新しい天と新しい地だと思ってたの。啓示がなかったんですよ。だからそれで終わりとか、それで完成だと思ったの。 でも実はそれでは完成しません。やがて千年王国は終わるんですね。何で終わるかというと、悪魔が再び解き放たれて、神に逆らって人々をそそのかしてエルサレムに、攻勢を仕掛けますけれども、でもその時天からの火によって焼き尽くされ滅ぼされる。こうして悪魔は最終的に千年王国の一番終わりに裁かれる。そしてこの後どうなるかっていうと、最終的には黙示録の最後の方に出てくる20章以降に出てくるですね、新しい天と新しい地が出現するんですね。でこれも言い方が面白いんですよ。聖書を見るとそれは永遠の都、新しいエルサレムが天から降りてくるっていう形で書いてある。だから天国って遥か、なんか分かんないような、どこかずっと遥かで、分かんないようなところにあるっていう意味じゃないんですね。もっともっと天の御国っていうのは リアルなんだ。だって新しいエルサレムが天から降りてくるという表現してるわけです。短いんです、ここは。でそういうところに私たちは千年王国が終わった後移されるというのが望みであるわけでありますね。私たちはいつもキリストと共にいるんです。だってキリストの空中再臨の時からいつもイエス様と共にいるんですから、ずっとそれからいるというのが望みなんです。でこのヨハネの黙示録が書かれている内容がその辺みんな書いてあるんです。だから黙示録っていうのは分かんない書物でなくて、ベール取り除かれて掲示された書物ですから、言い方は黙示的な形がありますけれども、でもその内容は非常に希望に満ちた書物だから、黙示録は学んでいくということになるんですね。よろしいでしょうか、黙示録。はい、笑顔でにっこりしていただいたので次に進めますけれども、で、もう一回こう、じゃあ流れ確認してますね。今もうすでに終末の時代、完成に向かってもう始まってますというイエス様の予言の通りに、なぜかというと世界戦争が2回もあって、そしてまたキリストの予言の通りに世界方々で地震や飢饉があって、でそういうことで始まってるということですね。でそのやがていつかわからないんですけれども、キリストの空中再臨があって、キリストによって天に上げられますクリスト、7年間の患難時代があって、そして反キリストが出現して世界を支配します。でも7年間の患難時代の最後にキリストの地上再臨があって、反キリストとその勢力は裁かれるんですね。そして、千年王国があるわけですね。そしてやがて悪魔も裁かれて、今度は新天新地、新しい天と新しい地ができてくるという、そういう流れですね。これはよく私たちも理解する必要があります。で、そのことは黙示録で細かくやるよりも、先ほど申し上げましたように、マタイの福音書の方が分かりやすいので、今日はここから話しますということで、今見ているわけです。もう何回も前にも話してますけれども、はい、それでは25章になりますね。25章で。マタイの福音書の25章。イエス様がずっとこう予言している内容なんですよ、これは。全部24章でずっと、患難時代も全部、 予言している内容なんですね。そしていよいよイエス様のその再臨のこともあります。でここで25章になると今度は天の御国の例えをここで言ってるんですね。で、例えを言っているんですけれども、これは私たちのことではないんですね。これ私たちのことと呼んじゃうと混乱するんです。大体読むんですよね。だからここ分かんないんです、意味が。でもこれはあくまでも天の御国の例えだから、すなわちこれはキリストの地上再臨のことを言っているわけですから、私たちはこの前に挙げられているので、クリスチャンとは直接的には関係ないんです。でそれをどういうことをイエス様は例えて言っているかというと、ユダヤの結婚式を例に出して例えているんですね。だからここはユダヤの結婚式をよく理解すると話がよくわかる。であくまでも例えを読む場合に、私たちは全部細かく一字一句に意味があると考える必要はありません。大きなこう言いたいことだけをイエス様はこう言って、そしてあと細かいことは別にそんなには重要ではないですね。でそういう点でここを読む必要があると思いますね。はい、天の御国の失礼しました。天の御国の例えとあります。これイエス様が語られたんです。ヨハネが書いたんじゃなくてイエス様が語られたんですね。まあヨハネ書いたんですけど、イエス様が語られた内容ですね。でイエス様は言いました。例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える住人の娘のようです。天の御国は、すなわち千年王国、メシア的王国を迎える準備期間、準備はこうですよ、その前のことはこうですよということを言ったわけです。それはユダヤの結婚に例えている。で、皆さんにも前にお話ししました。ユダヤの結婚は何段階あったでしょうか。ユダヤの結婚、前にこれ何回か話しましたけれども、4段階あるんですね。第1番目、これは結婚する男と女の人の親同士が、父親同士がですね、結婚を認めるわけですね。そして、花婿の父親が花嫁の父親に花嫁料を払う。ただし1年間は2人は一緒には住めないということ。これを婚約期間というんですよね。でこの婚約期間であっても、これは法律的には夫婦とみなされるわけでしょ。イエス様のお父さん、お母さん、マリアとヨセフどうでした。マリアとヨセフはまだ一緒になってないのに子供が与えられたでしょ。それは婚約期間1年間一緒になれなかったんです。それが、いいなずけの妻という言い方してるわけですね。なんでいいなずけの妻なの？これ日本的に考えてはわかりません。でも、この時にもう法律的には夫婦と見られますから、マリアはいいなずけの妻というふうに言われたんですね。はい。それで、2番目の段階。それは、今度婚約期間1年が過ぎますよね。で今度1年が過ぎますと、今度は花婿は花嫁の家に婚礼のために迎えに行くんですね。そして花嫁が用意した家に花婿が用意した家に花嫁を連れていくんですね。それが第2段階なんですね。そして連れて行ったら何が行われるかっていうと、少人数で結婚式があります。それ第3弾。第4弾、結婚式が終わりましたから、今度あるのは結婚の披露宴ですね。これは多くの人が招かれるわけですね。礼服を着てれば招かれるということです。で今のようにこれは2時間半で終わらないんですね。今だいたい2時間から2時間半でしょ。はい、終わりました。それでもお開きになっちゃうんですけど、当時の結婚披露宴はどのくらい続いたか、この間も話しましたように7日間ですよね。 もう7日間だ。だから葡萄酒もなくなっちゃうわけでしょ。カナの婚礼でなくなっちゃったわけでしょ。だから新しいのに変えたわけでしょ、イエス様ね。まあそういうことで7日間も飲めや歌いで続くわけですね。で、この流れを理解していれば25章は分かるのね。はい。で、今見ましたように、灯火を持って花婿を迎える10人の娘のようだと言ってるんだけど、今言った1から4まででこのところは何番のところでしょうか。1番は婚約期間、花嫁料を払って夫婦と法律的には見なされる。ただ1年間は生活していない。これ1段階、婚約期間。2番目、今度1年過ぎました。花婿が花嫁の家に迎えに行くわけですね。そして花婿が用意した家で、結婚式が行われるわけですね。それが2番でしょ。3番は結婚式、少数で。4番は披露宴、7日間続く。今日のこの25章の1節からのことは、今言った4段階のうちで何段階かというと、もうお分かりですよね。これは2段階目なんですよ。花婿が花嫁を迎えに行くんです。で、迎えに行くときに10人の乙女が待っているわけですね。どうして待っているのかというと、ここは花婿がいつ来るかわからないから、遠い道のりの場合もあるのでね、夕方なのか真夜中なのかいつかわからないから、花嫁のこのお友達は10人ぐらいでですね、待ってるわけですよ。そういう習慣があったわけです。そして灯火を持って待つという、そういうことがあったわけですね。そしてずっと10人のお友達は待ってるわけですよ。で、花婿が来たら、夜だった場合はランプをつけて、そしてお出迎えするということになりますね。ただこのうち5人は愚かだった。なぜかというと、灯火持っていたけど肝心な油を用意してないから、夜になった時に何の意味もないでしょ。今だったら懐中電灯ありますけどね。でも懐中電灯も電池入ってないの持ってても何の意味もないですからね。だからそういうふうにして現代では考えられますね。まあいずれにしても愚かだったというふうにここでは言っています。5人は賢かったのね。なぜかというと、ちゃんと灯火も持ってるし、きっちり予備の油も持っていたわけですね。まあそういうことで、きっちりこう準備していたということになりますね。それがここでいう1節から5節までの流れなんで、みんななかなか花嫁さん、花婿さん来ないから眠っちゃうわけ、うとうと始まるわけですよ。まあこの礼拝でもうとうとしてる人が何人かいるかもしれませんけど、どうぞうとうとしてください。最高の眠りの時間であれば私は幸せですね。礼拝に来て気持ちよかった、しっかり寝た、これは牧師にとって嬉しいことですよ。正直に言ってますから、私別に皮肉でも何でもありません。健康ここで回復してもらえればこんなに嬉しいことはありません。どうぞそういう方休んでいただいて結構であります。で、そういうことでですね、5節まで来ました。うとうと始まるんです。だって来ないんだから、夜待ってももうそろそろ油もなくなるわけでしょ。予備の油がねないともう大変なことになるんだけど、そういうこと考えなくて、ここでずっと彼らは待っているわけでありますね。で、6節からガラリと変わります。今度は6節から12節ガラリと変わる。それは花婿が出てくるわけですね。そして、真夜中ですけれども、花婿だ迎えに出よと叫ぶ声がして迎える。まあ、これは例えて言えばイエス様でもあるんですよね。例えて言えばですよ、再臨の関係でありますからね。これはイエス様のことでもあるんですね。で、娘たちは皆起きて自分の灯火を整えるわけですね。で、予備の分を持っている人もいればいない人もいるわけです。持っていない人は、油を少し分けてくださいますか、私たちの灯火は消えそうですということで、予備を持っていない人はそういうなというふうになってしまうわけですね。ところが9節で賢い娘たちは言うわけです。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません、それよりも店に行って自分の買いなさいとか言ってね。まあこの店に行って買いなさいというのは別に大事なことではないんですけど、あんまりここの解釈しても意味がないので。で、どういうことかっていうと、 やけにここでは賢い娘って頭のいい人って頭の悪い人に不親切なのかなとか冷たいのかななんてそういう解釈してはいけないんですよ、ここは。そういう意味ではありませんので、ええ、あの頭のいい人は冷たいんだっていう意味じゃないのでね、愛がないとか言ってること言わんとしてるわけでも何でもありません。ここは油ですから。皆さん、油っていうと何の例えですか？油というと精霊ですよね。ここではあの何を言いたいかというと、10人いるうち5人は精霊を持っていた、5人は精霊を持っていなかったということになるわけですね。すなわちこれはキリストの再臨がありますよね。空中再臨がで教会時代のクリスチャンみんな挙げられますよね。そしてこの観覧時代の間にイスラエルの民は14万4000人の神様特別選んだ人がどんどん伝道を始めますよね。そして2人の特別の人をあの神様を備えて世界伝道するんですよね。でそういう中でイエス様を信じる人と信じない人がこの観覧時代以降も起こされるんです。あの天に上げられたらもう教会なくなって誰もクリスチャンいなくなるっていうことではありません。これからどんどんどんどん迫害の中にあってもあのクリスチャンは増えてくるんですね。そういう中で2種類の人たちがいますよってことをイエス様は言いたいわけです。それは聖霊を持ってる人、聖霊を持ってない人、分けられないでしょ。どうですか皆さん、あなたに救われてほしいの、だから私の聖霊半分あげるからって言って聖霊あげられます？あげられないでしょ。いくら愛する人であってもこれはもうその人が信じる以外ないんですよ。イエス様は信じて救われる以外ね、だからこれあげられないんですよ、どうしたって。だからここでは冷たい言い方のように見えますけど、全然そういう意味ではありません。聖霊は分け与えられないんですよ。信仰を持った人に主がなさる技でありますからね。まあそういうことでここは言っているわけですね。そしてそのうち今度は花嫁が来た。用意のできている娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。花嫁と花婿一緒にその花婿の家に行って、もう婚礼が始まりますから戸がピシャッと閉まる。再臨がここで あるわけですよね。戸が閉められた。そしてご主人様開けてくださいと言っても、あなたは知らないとここで言われちゃうということになりますね。そして、最終的にはイエス様は言うわけだから、目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからですということで、これは観覧時代の後7年の最後にキリストが来られる時のことをここで言っているわけですね。だから私聖霊持ってないから大変だとかね、今のクリスチャンが言う話でも何でもないんですよ。ここを今のクリスチャンの時代に当てはめるから混乱するし変な教えが出てくるんですよ。いつも聖霊10万じゃないと再臨の時に景況の時に預かれないよとかね、変な教えがいっぱい出てくるんですよ。そういうことではありません。ここは本当にあのこれから私たちはキリスト者としてこれからの時代どうなっていくのかよく理解をしていく必要はありますねということですね。だって私たちはこの時はもう天に上げられてるんですから。でもこの時代をよく知る必要はあります。まあそういうことであの最後の結びになりますけれども、7年間のあの厳しい観覧時代にも多くの人がイエス・キリストをあの信じて救われます。ですから本当にあの希望を持っていただきたいんですね、私たちは。で、どんな時代にあってもまた私たちはですね、あのイエス・キリストの空中再臨を待ち望みながら歩んでいくということが大切ですね。そして私たちはそのためにもあの淡々と生きるということですね。昨日も今日も明日も同じことをやって、そして主の前に誠実に歩むという、そして信仰の目をいつも覚ましてイエス様から御心を教えられて自分の役割や使命に忠実に励むということですね。そしてまた今少し申し上げましたけれども、7年の厳しい時代にも救われる人はたくさん起こされます。そしてやがてイエス様が再臨されるということですね。でこの時に31節、今日は今13節まででした。来週は31節からいよいよ人の子がその栄光を帯びて目に見える形で再臨する時ですね。これはもう地上再臨、7年間の最後の時ですから。でその時に信者と不信者が分けられるんですよ。我々はこの時いないからね、これ誤解しないでください。そうじゃなくてこの間に信じた人とまた信じない人もたくさんいるわけです。その時にイエス・キリストが再臨されて、そして信者と不信者は分けるということ、 これ最終的なあの人間の裁きに入ってくるわけですね。裁きの主としてイエス様はこの時来られますから、空中再臨は救い主として来られるわけですから、ね、ここがあのきっちりこう分けて読む必要があります。でこの31節以降はあの来週やって、そして黙示録の今度は後半に入っていきますので、ね。